お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
皆さんはオーストラリアに来るという決断をスムーズに決めることができましたか？それとも親しい人に反対されたりして決断を下すまでに時間がかかりましたか？今夜は自身の経験をもとに、なかなか最初の一歩を踏み出せない女性の社会進出を支援するプラットフォーム、Women Can Fly を立ち上げたシドニー在住の相沢君代さんにお話を聞きます。活動を始めてまだ1年半という新しい組織ですが、今月には8日の国際女性デーに関連して4回にわたり違う内容のオンライン無料セミナーを開催しています。まずは団体の活動内容から聞きました。
はい、Women Can Fly は2019年の11月にシドニーで活動を開始したんですが、女性の社会進出自立支援を目的とした情報型の発信型のプラットフォームとして活動しております。主には日本での単発イベントやオンラインのイベントを通してポジティブシンキングだったり、あとは英語のレジュメの書き方、英語の面接の受け方、IT スキルなどにフォーカスしたプログラムを配信しています。
この活動を始めるきっかけは何だったんですか？
きっかけ自体はですね、おそらく日本に住む、まあ、30代前後の女性だったら通ってるかなと思うんですが、はい、シドニーに来る時に結婚しないのとか、子供はもういらないのっていうのをすごく言われまして、で私は当時インバウンド関係の旅行関係の会社に勤めていたので、海外の人のリアルなニーズを知りたいと思って実際にこちらに来ることに決めたんですが、だいたいその決断を決めるのに1年ぐらいかかりました。でそれで本当にこの決断ができる女性ってどれぐらいいるのかなって思い始めたのがきっかけですね。
そうするとそのプレッシャーといいますか、例えばそのおっしゃいましたけど、はい、結婚をどうするのとか、子供どうするのとか、そういうプレッシャーみたいなのがその決断を実際に下すまでにすごく、何でしょう、障害になったというような感じでしょうか？
そうですね、障害というか、例えば人がそう言ってくることに対してそういうの聞かなくていいじゃんっていうのは簡単だと思うんですが、そういった質問を言ってくる人のほとんどが自分の大事な家族だったり大事な友人なので、それを跳ねのけてっていうのはすごく難しいと思ったので、そういった女性が諦めてしまっているっていうことに、でその理由っていうのが子供ができたからだったり家庭を持ったからっていう理由なので、シドニーに来た時に家庭を持ちながらもバリバリ働いてる女性を見た時に、これは日本でもできないはずがないっていうのを強く感じて、そこから活動を始めました。
日本の方向けに情報を発信している感じですか？
今はそうです。今は、ベース自体は英語でウェブサイトを作ったんですが、
はい、
コンテンツ自体は日本語でプロバイドしています。
どういうふうに実際その事業を立ち上げていかれたんですか？
事業自体はビジネススクールにも通っておりますので、ミッションステートメントを決めたりビジョンを作ったりっていうところは学校の中で立ち上げながらっていうところと、あとはもともと私が日本での前職がカンファレンスだったり国際会議を開催する仕事をしておりましたので、
はい、
イベント自体は前職のスキルを使って一つ一つ愚直に組み上げていった形です。
なるほど。
それが1回目の、そうですね、日本でのイベントにつながりました。
実際にその大きな決断をしてシドニーにいらして気づいたことってありますか？
でまず街としてはシドニー好きなところはすごく都市と自然とのコントラストがすごく素敵だなと思っています。忙しい街が基本的には好きなので、仕事が好きなのでこうシティが大好きなんですが、それでも土日に 2,30 分でこう場所をに乗ればビーチに行けたりっていう環境はすごく素晴らしいなと思っています。で働き方で言うと、今こうオーストラリアのシドニーのスタートアップハブとしてやらせていただいて、すごく皆さんの考えがフレキシブルでスピードがあってコミュニケーションスキルがすごく高いなっていうのを常日頃から感じています。すごくそのフレキシブルさと スピードの速さは日本ではまだあまり見かけないかなと感じています。
今回国際女性デーに関連して、
はい、
支援サポートイベントといいますか、今月いっぱいなのかな、何回かに分けて行われるイベントがあるみたいですけれども、はい、こちらはどういう経緯で提供することになったんですか？
はい、ありがとうございます。今回ですね、国際女性デースペシャル企画という形でスクランブルセミナーというのをやらせていただいてるんですが、
はい、
これはウィメンキャンフライを立ち上げて、これまで約1年半ぐらいですかね、
はい、
イベントだったり、あとはソーシャルネットワークを通じて約1000名ほどの女性や女性の社会進出にまつわる方々とお話しさせていただいて、すごく難しさを感じ始めたのが、何かしたいけれども何ができるかわからない方々を支援したいと思っているのに、
はい、
そういう方であればあるほど一歩踏み出すことを後押ししてあげるのがすごく難しいっていうのを、この1年半で感じたんですね、
はい、
行動するのが大事だよ、やってみるのが大事ですよって言っていても、やっぱりやってみるのってすっごく怖いですし、
うん、
新しいことをするのってすごくめんどくさいことじゃないですか。ここに何かこう連続のプログラムで絶対受けてくださいっていうのは難しいなと思ったので、今回はこうちょっとやってみるっていうハードルを下げてあげたいっていうことを目的としたので、プログラムの名称にありますようにスクランブルっていうのがごちゃ混ぜという意味があるんですけど、
はい、
スクランブルセミナーっていう名前をつけて、ちょっとやってみたかったっていうものを、皆さんのこうやってみるっていうハードルを下げてトライしてみていただけるようなプログラムに構成をしました。
どういう内容のものがあるんですか？
はい、今回4回で講座をさせていただくんですが、昨日に1回目が終わりまして、1回目はウェブサイトを1時間で作ってみようというプログラミングについて知っていただく講座で、
はい、
2回目はツイッターのマーケティング、 SNS の活用のマーケティングですね。で、3回目が妊活治療について、4回目がストレングスファインダーというご自身の強みを知っていただくというプログラムでして、これはこれまでのアンケートやフィードバックで女性が特にこう気になっている、やってみたかったっていうご意見をすべて詰め込んだ形にしました、
うん、あ、なるほど。第1回目がもうすでに終了したということなんですけれども、どうでしたか、その反応といいますか手応えみたいなものは。
皆さんにすごく喜んでいただけて、11名ほどに参加していただいたんですが、
はい、
皆さんプログラミングやってみたかったけど HTML からわからなくてどうしたらいいかわからなかったので参加してよかったって言っていただけたのがすごく嬉しかったです。講座だったり他のこうスクールに申し込むまではいかないけれども、気になってたんですっていう方々が実際来ていただいて、そういう方々に届けたいプログラムだったので、すごく主催者としては嬉しい思いでした。
ウィメンキャンフライの活動はまだ始まったばかりだと思うんですけれども、
はい、
今後これをちょっと節目として実現したいとか、はい、何か考えていることはありますか？
はい、直近ではすでに2つありまして、1つはこれまでオンラインのプログラムだったりイベントをすでに開催してきているんですが、すべて日本語でしていました。このプログラムの一部を英語のでも提供できるようにして、オーストラリア在住のインターナショナルスチューデントにも受けてもらえるようにすることが一つ目です、
はい、
で二つ目は、
はい、
今単発のプログラムが多くて長くて4日間連続の1ヶ月のプログラムだったんですが、これをもう一つ、1ヶ月から3ヶ月の少し長い 目のプログラムに作り変えて提供していくっていうことを今は考えています。
やっぱりこういう支援をしていく活動というのはとても気持ちも体力もいろいろ必要ですし、はい、自分の時間をコミットしなければいけないし大変だと思うんですけれども、ね、
はい
はいはい、何が相澤さんを支えているといいますか、
うんうん、
この活動していく上で何が原動力になっていますか？
うんうんうん、
はい、
まずこう一番は自分もその中にいるっていうところなんですが、こう自分が今35になりまして、まだ例えば結婚のことだったり将来のことだったり でもだからといって仕事はすごく働くことが好きなので辞めたくない、自分にとってもこういった同じような女性がいるんだったら、もしかすると自分が今の活動をすることで一人でも救えるかもしれないっていうのを本当に信じてるからだと思います。本当にこう自分のプラットフォーム自体も今成功しているとは全くおこがましくて言えないんですが、自分のこう今挑戦中だからこそ、もっと特に日本の女性が個人でも活躍できるように挑戦しながら、自分のためではなくってこの今の自分がする挑戦することが誰かの勇気づける形になるんだったら、それはしないのはもったいないなという思いだけが突き動かしてる感じですかね。
でもちょっとこうくじけちゃいそうな時とかってありませんか？もうそういう時はどうやって、はい、なんでしょう、復活するんでしょうか？はい、
幸いそれが本当にこうイベントを開催する直前は本当にやめたらよかったと思うんですよね。本当に結構準備だったり調整があまりにも大変で、はい、特に、まあ、今は学業と両立しながらなので、
はい、
やめといたらよかったって思うんですが、やっぱり実際にイベントを開催してアンケートを取らせていただいたり、直接お話しして出会えてよかったですとか参加できてよかったですって、もうベタになるんですけど、その一言を言われるだけで、昨日もあったのでここ泣きそうになってしまうんですけどだからそのために本当にイベントを開催しているので、もう本当にそうですね、その参加できてよかったってありがとうって言ってもらえるのがやっぱりまたやろうっていう気持ちを奮い立たせますね。
相沢君代さんでした。相沢さんは自分自身が海外に来たことで日本人の持つ良さを改めて発見することが増えたそうです。日本の女性にももっと海外で活躍してほしいという思いが活動の背景にはあるそうです。インタビュー中に紹介した今月行われている無料オンラインセミナーですが、第2回となるツイッターマーケティング入門が明日19日金曜日の夜、第3回は妊活・不妊治療の基礎知識について27日土曜日の午後、そして最後第4回が自分の強みとその生かし方を知るという内容で、4月1日水曜日の夜に開催されます。詳しい情報は公式サイト1号で womencanfly.co からイベントページをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。